求めていた以上のものをはるかにという題です。新年を迎えるたびに私はいつも神様に約束を求めてました。ある時はどうしても神様との約束が必要でした。私はゆっくりと聖書を開きました。霞んだ私の目を合わせようと頑張りました私たちの願いは想像をはるかに超えて計り知れないほど多くのことをしてくださる方へ。私たち夫婦は日本で長年間宣教師として仕えました。1954年2歳の娘バンジーと1歳の息子リキを連れて日本に行きました。私たちは若かった時ので新しい生活をとっても楽しみにしてました。その後次々と4人の子供が日本で生まれました。外国の地で6人の子供を育てるのに母の助けを求めることになれば想像もできませんでした。私たちは日本に住んでいるのだから日本人のように生きようと思ってましたが、うまくいかない時もたくさんありました。日本の習慣では子供が生まれると実家に帰る1ヶ月ぐらいゆっくり実家で休みますね。しかし私にはそれはもちろん無理でした。今改めてこの御言葉をもう一度読むと、その時の思いが溢れ出てきます。私は子供たちの自分の夢や希望を選ぶべきです。神様は選ばないべきです。神様は私が心配しながらやっていくことよりも、神様のご計画の方がはるかに優れていることを教えてくださったのです。私の宣教活動は後回しにしなければなりませんでしたと思いました。主人は夕方になると田舎の村の集会に出かけていました。その後、教会の青年たちはうちに遊びに来ました。しかしそれで子どもたちのために祈り、賛美と聖書を読む時間はだんだん消えてしまいました。どうすればよいのでしょうか。しばらくしてからいろいろな会話は耳に入りました。私もクリスチャンと結婚したい。クリスチャンの家族を持ちたい。子供には聖書を読んであげようと思って、クリスチャンと結婚してクリスチャンの家族を持ちたいとか、子供には聖書を読んであげようと思う。子供は多くなるまで待てなくても良いじゃない。今は家族グルメで宣教師です。ネパールで MCC の仕事を通して働いている娘の手紙に書いてありました。私たちのリトリートでイエス様を愛していると歌いました。時々それしか言えなくなります。 There is a name I love to hear, I love to sing its word. It is like music on my ear, the sweetest name on earthOh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. The sweetest name on earth. Do you love Jesus?
Yes, I love Jesus.
Are you sure you love Jesus?
Yes, I'm sure I love Jesus.
Tell us why you love Jesus.
This is why I love Jesus, because
he first loved me.
Amen.
日本で一番苦しいことの一つは、子どもたちを学校に遠くまで送り出すことでした。宣教団体は宣教師の子どものために学校を備えてました。それは1年生から中学の2年生までたった教室一つしかないの学校でした。学校の最高の人数は19人の時ありました。学校を遠くて子どもたちは週末になると列車で2時間乗って家に帰ってきました。それは金曜日ので、 子どもと私のはその時間を楽しみに待ってました。子どもたちは高校生になるともっと遠い東京にあるクリスナアカデミーに行きました。子どものためにいつも祈りました。しかしある日私は落ち込んで、主よどうか子どもはこのように苦しめないようにと祈りました。この母の愚かな祈りだったかもしれません。あるクリスマス休暇の後のことでした。双子の子どもは1600km も離れた東京から帰ってきました。しかしアメリカの大学にで勉強している3人の子供、上の3人の子どもたちはクリスマスに帰ってきませんでした。子どもの10代はどんどん過ぎていきました。子どもたちはそれぞれ結婚になる相手をと真剣に付き合っていたのに、私たちは彼らのボーイフレンドかグールフレンドに一度も会ってなかった。家にはまだ末っ子ゆりいましたが、私はいつも気味でした。私は鬱気味でした。手紙を読む時も悲しくなりました。長女がカナダの大学に行ったばかりの頃でした。長女はホームシックになって、隣のお墓のところに泣きに行った。私は翌日荷造りをして彼女の表へ飛んで行きたいと思いました。しかし長女はお父さんに、日本を離れるなんてありえないよ、日本にはたくさんの働き手が必要なの、神様はお父さんが日本に行ってほしいと願っていました。長男夫婦がアフリカのザイルで神様に仕えるようにな、召されたと電話が伝えてきた時、私は彼らと一緒に喜びましたが、しかし心の中では、主よ、なぜこんなに遠くへ、なぜ叫んでました。時には身の危険さえも感じることがあったでしょう。しかし私は、主よ、彼らがあなたに忠実であるように助けてくださいと祈ることをしました。そして長女の夫婦と孫3人、 MCC の働きに、ネパールに行くと決まりました。その途中で2回日本にも来てくれました。それに私たち夫婦は彼らを訪ねてネパールにも行くこともできました。これは私の想像を超える恵みでしたね。ところが想像とは違います。電気もない、電話もない、水も運ぶ人がいない限り水もない、道は山道だけ、病院もなかったから、長女の家族は腸の病気で時々苦しんでました。そして食料不足で苦労してました。しかし長女の家族は喜びにあふれてましたね。最近の手紙でこう書いてあります。ここはブラウスのボタンが外れてもホチキスで留めることができ、ベトベトした手を洋服に拭いてもいい、1週間同じ服を着てもよろしい、子供の髪の毛にしらみもあったげろけど、努力しなくても運動ができ、ジャンクフードも食べなくても生活ででき、映画館に行かなくてもたくさんのドラマを見ることができ、神様の壮大さをあちこちで見ることができる土地です。神様は計り知れないほど多くのことを長女の夫婦に行ってくださったのです。もう一人娘夫婦は短期の宣教旅行のために台湾に引っ越してしたことで、さらに私たちの、少し近くなりました。子どもたちからの手紙はいつも私たちを元気づけてくれました。その時聖子はまだ日本で学校を通っていて、一緒に住んで暮らしてました。 ゆいかゆりは私の喜びであり太陽のよ、のような存在でした。夫と私は子供たちのうちに少なくとも一人は日本に帰してくださいと神様に祈ってました。やがてこの祈りは叶えられ、ビルが宣教師として日本に戻ってきました。あまりにも素晴らしいことが実現できたのです。神様は私たちとの約束を決して裏切らない方です。神様は日本で私たちの家族が再会することを何年も前から計画されていたようでした。ついにそれは実現され、何年ぶりに日本で家族が揃うことになりました。私は8人から14人に増えてきました。外出もしたり、分かち合ったり、共に笑い、歌い、買い物や洗濯、食事など毎日が楽しく過ぎていきました。教会のスケジュールも忙しかったです。しかし、蒸し暑い7月の真ん中に狭い別府のアパートで一つ屋根の下で14人が過ごしました。その1ヶ月はとうとう限界に至りました。互いに傷つけて泣いたりもしましたね。私はこれには責任を感じました。子どもたちが帰りました時、手紙で謝りました。しかし息子は、大丈夫お母さん。一つの家族ならみんなで一緒に、普通の家族ならみんなで一緒に住むことは誰もしないよ。排泄することもありましたが、許すこと、許されることの喜びを経験して、私たちは互いに強くなりました。私たちはそれぞれ働いている国々の中で、孤独や試練に直面しながらの生活でした。主が選ばれた場所で、主に仕えるために強くなっていたのです。今言えるのは、神様、私たちが求めて以上のものを与えてくださって、本当にありがとうございました。終わりです。